このポッドキャストはテックに興味のあるおじさんが2週間に1度気になったトピックについてゆるゆると話すポッドキャストです。ポッドキャストの名前はカタカナでココナッツテックです。2023年9月17日収録分です。もし感想などがあればハッシュタグ全角カタカナでココナッツテックでポストしていただけると大変嬉しいです。はい、じゃあ、米返しのコーナー始めていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあ、ですね、前回収録の時にまあちょっと見逃してしまっていたんですが、コメントが一件あったそうで、ちょっとだいぶ遅くなりましたが、返していきたいと思います。7月の25日ですね、デッティウさんから、コメントいただきまして、一口にエンジニアといっても人によって使える領域が違いすぎるし、なんとなく特定の技術に詳しいより知らん技術のキャッチアップを手早くできる方が長く生き残れそうな気がするというコメントをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、7月の25につぶやいていただいたということで、おそらく、シャープ85の、回ですね。マサールさんを忍ぶとか AI 業界激動とか、まあ、そういった、話をした時のコメントになっています。すいません、だいぶもう今収録しているのが9月17なんで、2ヶ月後のコメント返しですがうん、そうっすね。まあでも確かにそうだよね、知らん技術のキャッチアップは手早くできる方が、そりゃそうだよね。特にフロントエンドなんてさ、この間もバンの 1.0 が出たりとかさ、ね、なんかアストロが 3.0 になりましたとか、で、スベルトとかいろいろ使えますとか、あとはネクストとか、もうね、デファクト、まあ、知ってて当たり前で、さらにネスト JS を使えるようにしましょうみたいなのはなんか、ね、ガンガン出てるから、それをガンガンキャッチアップして捕まえていけるような人じゃないと、特にフロントエンドは厳しい気がするよね。
まあそうだね。まあなんだろうね、道具の使い方じゃなくてねみたいな。なんかそういうことになっていくような気がするよね、年々。
そうっすね。まあただ一番やっぱ難しいのは、その特定の技術に詳しいかどうかっていうのは、特定の技術について語れば相手に伝えることはできるんだけど、なんか知らん技術のキャッチアップは手早くできますっていうのって、実際にキャッチアップする前に相手に伝えるのってめっちゃ難しいというか厳しいよね、多分ね。本当にって思われちゃうもんね。
まあまあそうだね。それはもう経歴とかになっちゃうんじゃない？
経歴とかでなんかよくわかんないですけど、3ヶ月でこのアプリケーション作りましたとか、ゼロから勉強してやりましたっていうのの蓄積、まあやっぱ結局そういうね、経歴の積み重ねというか、レンガをいかに積んでいけるかっていう話か。
とかまあ、得意不得意が自分の性格とかでもあるから、これが得意な方で、なおかつ経歴でも確かになんかいろんなことをやってるねっていう、なんかそういうところでのアピールしか、やっぱり難しいよね。
そうだね。まあ結局は、やっぱり今まで自分が歩んできた道を、こういうことやってきたんで、何でもキャッチアップできると思いますよっていう感じで話をするっていう、まあそういう見せ方をするしかないのかね。
まあそうだね。知らない人に言うにはそれしかないね。
そうですね。いやー難しいですね。なんて言えばいいんだろうね。その技術に詳しい場合はさ、例えば、それこそベビーエンジニアとか、まあなんかそういう呼び名があったりするけど、知らん技術キャッチアップ 手早いエンジニアって難しいね。
うん、まあそういう人はさ、もう多分コードをガンガン書くっていうことじゃない気がするよね。なんとなく
そうなんだろうな。まあちょっとそうですね、自分の周りにいる人たちはでも結構知らん技術キャッチアップできる方々が多い印象、うん、印象があるかな。 あの AWS とかの新しいさ、なんかサービスが出ましたって言ったら、とりあえず使ってみて、うん、まあなんかそれがいい感じだからプロダクションでも使いましょうみたいな流れにこう持っていける人が多かったりするから、
うん、
うん、そこはすごいなとは思うな。うん、まあ自分もね、そうなりたいというか、まあそうありたいなと思いつつ、まあチャレンジはしたりしてるんですけどね。うん。
うんうん。
はい。ということで、まあだらだら喋りましたが、すいません、2ヶ月越しになりましたが、一応コメント返させていただきました。デッチーさんありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。じゃあ、引き続き本編の方もお楽しみください。はい。じゃあ、ココナッツテック。シャープの事前に準備しとけっていう話なんですが。ですね、シャープの、89か90のどっちかですね。うん。多分90かな、うん、になると思います。はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今日は、2023年の9月17日でして、久しぶりに2週間間隔での収録ができていますが、はい。まあ、ね、シーズン2に向けてっていうような話をボロボロしてたところなんですが、お互いちょっと、やっぱり、あんまり、何も作業してない状態なので、まあ、とりあえず収録だけやってみようって感じでですね。はい。半分の、はい。情報共有セクションの、がメインとなっている話になります。
はい。
はい。じゃあ、まあ、まあ、サクッと、なるべく早く済ませたいと思いますが、今日は自分がですね、3つ記事を持ってきてまして、トーマの方が4つ記事を持ってきていただいています。自分の方も、最後の記事とかはかなり、あっさりめに紹介して終わろうかなと思うので、はい、サクサクっと終わるかなと思います。はい。
はい、
じゃあ、まず自分からですね、ジェイク・リージーから最初の、共有する記事は、ギガジンさんの2023年9月9日の記事でして、タイトルが、老舗音声編集ソフトのオーダーシティをインストール不要でブラウザでも使える、なんて読むかわかんないですけど、Wavacity、Wavacity、CITY ですね。はい。っていう記事がありまして、まあ、このポッドキャスト、まあ、自分が使っている、家用のパソコンが Windows ってこともあって、Audacity を使って編集等をしているんですが、まあ、それをですね、まあ、無料で、ブラウザーで使えるっていうことなので、新しく PC を買い替えたりとか、まあ、するときに OS にとらわれることなくできるようになったりするかもなっていうふうに、ちらっと思って、まあ、他にも、まあ、使っている方が、まあ、いれば何かしら、まあ、こういうのも出たんだよっていうので、まあ、紹介みたいな感じの記事ですが、はい。Wavacityっていうのが出たみたいです。実際にまだ使ったことはないんですけど、たぶん、Audacityの内容をフォークして作ったものらしいので、まあ大体同じことができるのかなというふうに感じています。はい。まあ、そんなものなんですが、使ってないのにね、紹介をしてしまうという、う
ん。まあ、出たよっていう喜びっていうかね。
そうですね、うん。まあちょっと、 うん、この編集録とかね、なんかこっち側でできたりとかすると試してみてもいいかもしれないですけどね。うん、うん、はい。
これでも試そうと思った時に結局何？音声どっちで録音するの問題が多分出るんだよね。
ああ、はいはい。録音は結局、まあ今、ポッドキャッスルっていうのを使ってやってますけど、まあそういった同時に録音できる何かしらのやつを使って録音して、編集をこっちでっていう感じになるんじゃないかな。
あ、そっかそっか。
まあ、ワバシティの方でできるんだったらね、それでやるのが一番いいような気もするけど、まあ、うん、これがね、どんだけ使われるか。まあ今、その GitHub のリポジトリ見に行ったら、スターが333しかついてなくて、あんまり、ちょっと、見られてないなっていうふ
う
に思ったんで、まあオーダーシティ自体もね、まあ結構ニッチっちゃニッチだもんね。うん。
まあそうだよね。そうだよね。
そうね。まあ今自分がスターしたから334になったけど。はい。まあ、こんな感じなので、ちょっとまあ使えるかどうか、まだ使ってないですけど、編集とちょっと軽くやってみて、まあどうかっていうところを試そうかなと思います。実際ね、この収録1時間ぐらい収録したりするんで、結構ファイル重かったりするんですよ。そこら辺がこう、ブラウザ上だとどうなるのかなとか、ノイズのキャンセリングとか、うん、まあそういった部分がどういう風にね、変わってたりするのかなっていう風に思いますね。
うんうん。
はい。まあ、試し価値ありかなとは個人的には思っているので、はい。まあ、ちょっと今度また使ってみましたっていうのを言えれば、行ってみたいと思います。
はい。
はい。まあ、あくまで、はい、紹介したっていう感じの記事ですね。はい。
はい。
で、次の記事ですね。そしたら、はい、次の記事はノートの記事でして、まあ、ツイッターでも若干話題に上がってたかなと思うんで、知ってる方もいるかもしれませんが、キータの記事でして、9月7日に、投稿された記事でして、ゆうやせが、さん、株式会社ソーリッチさん、ソーリッチの、エンジニアの方だと思うんですが、の、投稿でタイトルがインシデント共有方法に格の違いを感じ勝手に敗北感を味わった話っていうタイトルですね。はい、まあポエムっていうタグが書かれてるんですけど、はい、まあ、ポエムとして書かれているみたいですね。はい、まあ実際何があったかっていうのと、あと、まあ、その中で、自分がそれをこう報告する立場になった場合っていうので、分かりやすく2つ書かれていて、これ多分、読み上げた方が分かりやすいと思うんで、読み上げておくと、うんうん、まあ、なんかインシデントが、発生した日の、日っていうか次の定例会の中で、インシデントの共有があって、まあ、その、自分が参加してるチームのチームリーダーになるんですかね、が、言った内容が、まあ、以下の通りで、実は昨日〇〇という障害が本番で発生して、まあ、その対処してました。まあ、調べた結果、原因は〇〇さんのこのプリクでして、このファイルはこの行でヌルチェックが漏れていました。まあ、確かにこの辺はほげほげふがふがで、でもテストやレビューでちゃんとカバーしきれなかったですね。っていう風な、感じで報告をされていたみたいなんですよね。でそれぞれの発言に対して、例えば原因は〇〇さんのプリリクでしてっていう発言に対して、この著者の方はいや個人名出しちゃうのっていうのを気にして、他にも、まあ、ヌルチェックが漏れてました、原因その人がヌルチェックを漏らしたっていうことを言うことで、うわ公開処刑だみたいな感じで感じていて、で最後になんかほげほげふがふがっていう形で、まあ、フォローは入れてるんですけれども、で最後、まあ、レビューでちゃんとカバーしときたかったですねって最後に、一言言ったことで、まあ、全員巻き込んでとどめを刺すみたいな感じでこの人は思ってるみたいですね。 まあ、この人は本当にびっくりしたみたいで、まあ、なんだろうな、個人名出したり、具体的な行を提示したりとか、いろいろと、こうした方が良かったね、みたいな旨の発言もあったっていうのを受けて、まあ、その時はね、すごい、その朝会、まあ、定例会の中だとかなりドキドキしたみたいな、びっくりしたっていう風に言ってたんですけど、もし自分が報告する側の立場だった場合、なんて言うかなって思った時に、こんな風に共有してたと思いますっていう風に書かれていて、実は昨日、〇〇という障害が本番環境で発生してしまっていまして、でもすぐなんとかなったんで、あまり引っ張らずに、引っ張らずって感じでいきましょう。ヌルチェックが漏れていたので、皆さんもぜひ気をつけていただくようにお願いします。みたいな感じで、話をしていただろうと言ってますと。で、これは、まあ、伝えたいことは伝わってるんだろうなと思うけれども、この時に、この人が、考えていたこととしては、この人のこの習性って特定しすぎちゃうと犯人探しの結果共有みたいでなんか嫌だなとか、まあ、誰か一人のせいにしてるみたいで嫌だなとか、まあ、短めの定例だから具体例を出す必要もない気がするしな、まあ概要だけでいっかって。まあ、個人名出す必要があるかと言われればないし、匿名っぽい感じで再発防止さえできればそこでいいかなっていうふうに思ったので、まあこういうふうに記述していたみたいなんですけど、一応まあ後者の悪いところっていうところで、まあ、まとめられていて、アンチパターンだと思うっていうふうに、まあ、自分で言っていて、どこが、何がどういうふうにダメかっていう部分について細かく書かれてるんですけど、まあ、本番環境のインシデントなのになんかすごい軽い感じの印象をみんなに与えちゃったとか、まあ、最後のあまり引っ張らずって感じでいきましょうみたいな感じで、なんかすごい気使われてるとか、まあ、本当大変だったんじゃないかみたいな、なんかそういう変な勘繰りが
そうだね。
とか、まあ、ヌルチェックが漏れてましたって言ったら、どこがどのようにとか、まあ、なんかいろいろと疑問が、聞いてる人に対して疑問が出てきちゃうと。だから、この報告をしてしまった場合、チームのみんなに与える印象としては、まあ、個人名や具体箇所が隠されているようなセンシティブな問題で、まあ、ミスが起きれば上が何とかしてくれるんじゃないかっていう思いにさせてしまったりとか、あとはこのミスはまあ起きてもいいものだったのかなみたいな、まあ、本番関係で起きちゃってるけど、まあでもなんかそんな重そうじゃないし、まあいいんじゃないみたいな、もう起きてもそんなに大したことじゃなかったのかなっていうふうに思わせてしまったとか、まああとはそうね、私たちは気を使われる側の存在なんだっていう風に、チームメンバーに思われてしまうっていう部分がなんか多分最悪な部分なんじゃないかなとか、うん、はい、まあ他にも、まあ、リーダーは大事なことは時短時短な超時短野郎っていう印象を与えてしまうこととか、まあ、そういった部分が、まあ、最悪な最悪ですっていう風にこの方はおっしゃってますね。うん、まあミスはネガティブなものではないっていうことをまあやっぱり伝えるべき前者の共有の仕方に関してまあ振り返っているんですけども、まあ個人の特定を恐れないことでまあ具体的な内容を共有できたりとか、まあ同じ過ちを繰り返さないようにっていうまあ記憶に残るような方法になったり、あとは結局まあチーム全体の問題だっていうことを言っていたので、まあチームの結束力をまあ結果強めることになったと。まあ、そんな感じで、まあ、ミスはネガティブなものではないっていう風な共通認識が、まあ、チームもしくは会社にあるんだろうなっていう風に私は感じましたっていう風に言ってますね。なので、ネガティブなものではないので、まあ、個人名を出したりとか、まあ、具体的な場所を指定したりとか、まあ、そういったことをしても、まあ、ネガティブなものじゃなくて、全体的に共有すべきものだっていう風に、言っているので、まあ、その上で、話をしているっていう感じですかね。
うん、
はい、まあで最後所感としては、まあ、負けたみたいな感じで書いてますね、うん、はい、まあすごいね、この方の文章力もさることながら言っていることもなんかすごいわかるなっていうふうに思っていて、はい、まあ犯人探ししたいわけでも晒したいわけでもないとかなり前置きして、まあ、真似をするっていうことをだったら自分はできるんじゃないかなみたいなことを言ってますか。逆にいやらしいとか。まあ、うん、はい。この方がね、いろいろと、こんな感じで、 細かい部分軽くはしょりながら説明をしたので、まあ大体大雑把な概要はお話をしましたが、まあ気になる方はぜひ読んでいただければいろいろと見えるものもあるかなと思いますので、はい、まあぜひ読んでいただければって感じですかね。うん、
そうですね。なんか、うん、ちょっとあれだね、最初に読んだ時、上の何、最初の段落の時に感じた印象と記事全部読んだ時の記事の印象が逆だったっていう、
うん、
うん、感想的にはそんな感じだった。こんなに個人名とか出して良くないよねっていう記事かと思ったけど、そういうことかっていう最後思いましたね。うん、
そうっすね。なんか、うん、なんか逆にこう防衛線を張りすぎちゃってとか、
うん、
なんか、うん、ネガティブなことはなるべく言わないようにポジティブにポジティブにって考えすぎた結果、なんか逆に印象としてチームとか、まあ会社とかみんなに与えてしまう印象が結果なんか分かりにくいかったりとか、あんまりいい印象を与えないような結構悪い最後の状態になっちゃいがちっていうのなんとなく、うん、あるかもしれないですね。
うん、
なんかどうなんだろうね、やっぱ心理的安全性とかっていう部分ってこういう部分に現れてくるのかなというのもちょっとふと今ね、うん、話しながら思ったんですけど、まあなんかだから個人名を出して、まあ、この人が間違えましたみたいなのを言ったとしても誰もそれを攻撃しないっていうのが分かっては別に言っても問題ないわけで、
うん、
うんうん、まあ、そういった部分の信頼性とかっていう部分なんですかね。うん、
うん、
はい、まあ月並みですがそんな感想を持ちました。はい、
これあとこの今ちょっと見てたんだけど、コメント2個目のなんか話が非常になんか、あ、うん、まあそもそもねこれ大事ですねっていうことを述べていて、あ、うん、なんかこういうコメントがあるのがいいところだよなって思いましたね、聞いたで。
ああ、そうですね。2個目の、まあ、コメントに関しては、まあ、実際に共有の仕方がそもそも間違ってるんじゃないのっていう、
うん、
指摘ですね。まあ、共有するのであれば、まあ、1、発生した事象で、それの時系列順にこう書く。で、2、原因。で、3、対策を、まあ、書くべきなんじゃないですかと。で3の対策に関してが完全に抜けてますっていう、うん、はい、
うん、
まあテストやレビューでちゃんとカバーしておきたかったですね、こんな感想じゃなくて仕組みで対応するとか、まあ、コスト面で仕組みが作れなかった人力注意喚起しますとか、まあなんか部門と調整中ですとか、まあ、そんな感じのコメントが必要なんじゃないのっていう風な感じでこの方は、うん、言ってますね。うん、厳しいですね。
かなりね、うん、まあ、まあまあ厳しめに
、うん、
コメントしてるように見えるけど、まあ実際その通りだなっていう面がある。
そうね、うん、
うん、
そうですね。まあ仕組みで防止する動き、まあ返信をされてますが、まあ仕組みで防止するっていう観点での動きは、まあ、活発であるから、まあ、具体的に踏み込んで対策を、うん、まあ、していきましょうっていう感じの雰囲気はあったみたいですけど、まあなんかそれを言ってはないみたいなので、うん、まあなんか踏み込んで対策していこうと思いました、ありがとうございますみたいな感じで、
うん、
ゆうやせがさんは、はい、答えられていますね。うん、そうですね。うん、なんか、うん、ステークホルダーが社外の人とかにいた場合は多分ここら辺めちゃくちゃしっかり、俺も前職の時とかすごいしてたと思うんですけど、社内の開発だと、うん、まあ、若干確かに 再発防止の仕組みとしてなんかやっていこうっていうのは話とかは上がったりしますけど、このポストモーテムみたいな、こういうことがあって原因こうでしたっていうのをチーム内で共有することをまずして、で共有したその場でじゃあどういうふうに再発防止だったりとか対策をどうしましょうかっていうのをそこで話すっていう感じになってるかな。だからお客さんへの報告じゃないから、その前に自分たちでやることが多いから、俺的にはその違和感がなかったんだよね、うん、そのカバーしておきたかったっすねっつって、じゃあまあ具体的にじゃあこの会議でどういうふうに、まあ、ちょっと対策に関してはちょっとまた別で会議申し付けさせてくださいとか、まあ、ちょっとこの場でちょっと話して決めましょうかみたいな感じに持ってくから、最初の出だしのあの話、そのまあ障害があってこういうことやってました、でまあ対策についてはちょっとこの後話させてくださいとか、まあそんな感じの話を普通にすると思うんですけどね。うん、まあなんかなのでお客さんに話すってなると、まあそのコメントの方が言われてるような 1,2,3、 まあ発生した事象と原因と対策っていうのは報告するようなことがあると思うんですけど、多分報告をするっていう状態ではない、まあ朝会、要は社内に向けてのチームの朝会だったりとかすると、うん、そうなるんじゃないかなと
思いましたね。まあまあ、
そうね。うん。
まあ。これで全部の報告されてるわけじゃないと思うから、まあなんか、別に多分まとめてる何かがあって、で、なおかつこれで共有してますよ、みたいな。
うん
うん。とかね、あると思うし。
そう。
まあ、うん。まあ、そうだよね。
定例の朝会って言ってるしね。うん。昨日あったことを、すでに再発防止策が練られて、次の日の朝の朝会で話せるっていう。それは逆にない気もするから。そうね、
うん。うん。
なんとなくそういう視点が、違ったりとかするのかなっていうのはちょっと思いましたね。うんうん、はい。うん。まあそうですね。はい。まあそんなとこですかね。
はい。
はい。じゃあまあ自分としては、長い話はまあ以上で、最後の記事紹介なんですが、まあこれは記事紹介っていうか、サクッと紹介して終わりで、自分たちも特になんかあるわけじゃないんですが、ですね、うんうん、まあ、デジタル庁の、まあ、発信された情報になりますね。令和5年の9月12日に、デジタル庁が発表した内容として、まあ、デジタル庁におけるガバメントクラウド整備のためのクラウドサービスの提供っていうことで、まあ、デジタル庁におけるガバメントクラウドを整備していくっていう話が、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、それの、提供するクラウドサービスを募集しますと。うんうん、まあ、だから国内のサービスを使うっていうふうなことを、まあ、言い出したっていう感じですね。なので、まあ、AWS とか海外のやつではなくて、まあ、桜インターネットとか、まあ、そういった、国内のクラウドサービスを提供している、会社のものを使って、まあ、やりますよっていう話ですね。
うんうん。
はい。まあ、なので、この発表があった、あとすぐ、桜インターネットの株価は上がったみたいですが。
はい。ああ、なるほど。
はい。まあ、まあでもね、ちょこっとしか上がってなかったんですけど、はい。
うん、
まあでも、そんな感じで、国内の、そういうベンダーとかを、まあ、優先的というか、まあ、国のね、事業だから、まあ、国の中でサービス提供しているところに、やっていきましょうっていう風な、発表されたということですね。まあ、だから、まあね、今から Amazon と AWS とか Azure とかと戦うっていうのは、まあ、かなり無理があるような気もしますが、国内のそういうね、うん、サービスを展開している、まあ、企業さんにとっては、朗報というか、まあ、なかなかいい発表なんじゃないかなという風に思ったので、はい。まあ、応援したい気持ちもあって、ちょっと、まあ、共有というか、してみました。はい。
まあ、国内か。国内。
まあね、政府のね、ものだから、政府のものが AWS ってなるとね
、うん。
うん。当然優秀なね、あの方もたくさんいるし、あのいろんなね、ベンダーいっぱいいるし、うん、まあその中からね、選んでいろいろ使うっていうふうに言ってはいますね。なんかまあ、説明会の実施は Teams を使うんだってところあるんですけど
。まあ、ちょっとね、クラウドサービスって、なんかどこまでの範囲かなとか、そう、資料全部読んでないから、
うん。
うーんとか言って思って見てるけど、まあ、実施とかを Excel で読めば多分わかるんだろうな。
うん。いろいろと、募集要項とか、まあそういったものも載ってはいるのでね。はい。まあ見て、まあもしそういう事業者の方がいたらね。うんうん、まあまあ、当然キャッチアップしてると思いますが、はい。参考になるかなと思います。はい。そんな感じで自分は持ってきた記事というか、内容は、まあ以下の3つですね。
はい。
はい、まあ、サクッと、お話しさせていただきました。
はい、
じゃあ、トマさんお願いします。
はい。自分の方はまあ4つなんですけど、まあ2個ですね。で、うん、まあ、一応後半2個は、まあ、もう最近気にしてたものとか、買ったものの話ですね。うん。はい、1個目。1個目は、これ、デンファミニコゲーマーの、9月11日の記事で、自分好みのアバターと声でビデオ通話できる VMe が正式リリース。Discord と Google Meet に対応、ズンダモンにもなれる、うん。っていう記事の紹介ですね。
うん。
うん、まあなんだ、これ、Chrome のアドオンで、VTuber みたいなことできますよっていうことですね。ただただ。それ無料でこれ配布されてるんで、うん、まあなんか、Discord とか Google Meet で、なんかメインでこう使ってる人はこれちょっとやってみてもいいんじゃないっていう、そういう雰囲気での、まあ、紹介ですね。記事紹介ですね。
なるほどですね。これアバターも、うん、アバターも、
うん、アバターも、あります、あります。で、まあ、準備されてるアバターと、自分のアバター、まあ、どっちも使えるんだよね、一応。
なるほど。へぇ、面白そうですね。
うん。ただ、まあ、自分のやつは、まあ、ちょっと、他に取りますよとか、ちょっとあるみたい。
でもすごいね。まあもうすごい、あれだ、おじさんだけの会議が美少女だらけになる未来も作れるんですね。うん、
これでもね。おじさんのね、ドスの効いた声で言われるよりもね、ずんだもんの声で言われた方がいいもんね。
ね、その方がトゲトゲしないし。
うん。で、これね、面白い取り組みが一個あで、
うん、
どこだ？どっかにあるかな？記事の中にあった気がするけど、ないかな？ないかな？ないか。ないや。
うん、
まあ、この記事の中のリンクに、まあ、ある、公式のページに行ってもらうと、多分書いてあるんだけど、まあ、永遠に使える自分だけのアバターもっていうところ。
はい。
で、これまあ NFT を購入 して、ソウルバウンドトークンっていうものをね、購入すると、
はいはいはい、
自分だけのアバターを、まあ、手に入れられますよっていうので、なんか、このアバターと NFT をこう紐付けているよっていうのが、まあ、ああ、なるほどねっていう、ちょっと思ったところですね。
なるほど。イーサリアムのマークがあるから多分、 まあイーサリアムのフォークされたフォークなんだろうね、
うん、
まあ SBT、うん、ソウルバインドトーク
あ、そうそう、これね、ソウルバインドトークンだよね。あ、そうそう、で記事の中だと多分ソウルバウンドトークンって書いてあるっていうのかな、どっかに。あ、間違えちゃったな。でも、うん、ソウルバインドトークンですね。なので、
うん、
この名前の由来としては魂を入れましょうっていう、うん、そういう意味合いだよね。
そうね。まあ、NFT を使って、まあ、このアバター自分ですよっていうのを、まあ、証明できるっていう感じか。
うん、あ、そうそう。
はいはいはい。最近あんま聞かなくなったね。なんか NFT とか。
うん、なんか、やっぱいろいろ集まってきたイナゴ的な会社がいなくなったんじゃない？
そういうことなのかな。うん。
それか、マスコミが飽きたっていうだけだよね。
そうだね。それは、
まあ、ジャニーズ問題いっぱい言ってるから。
そうね。ジャニーズ問題腐るほどあるからね。
うん。まあなので、まあこれでね、ちょっとや、話してみてもいいし、まあまあなんか、
うん、
個人的に使うのもいいし、ただね、パソコン版だけかな、多分、Google Chrome のアドオンだから。
うん、そうっすね。
まあちょっと、パソコン持ってる人前提にはなっちゃうけど、手軽に
声
までできるからね。
まあディス
うん、
ディスコードと Google Meet 向けに作ってるみたいですね。
うん。
ちょっとまあダウンロードだけしとこうかな。めちゃめちゃ重かったりしてね。
あ、
そっか。
なんだろう。アドオンだからね。
うん。クロームか。今、ブレイブで開いちゃってるから、クロームで開き直さないとですね。
まあ、はい。そうだけどな。まあ、はい、うん。おすすめです。
ちょっと、美少女になってみたいと思います。
うん、はい。バーベキューしましょう。はい。
はい。
はい、はい、2個目。これだね。これがちょっと、うん、紹介したいなっていうやつだね。で、これが、まあ、前の記事ですね。これも9月11日に出てて、住所正規化のデモ機能を作ったので、日本のやばい住所を入力してみたっていうタイトルの記事ですね。うん。まあ、注意、この記事かなり長いですって書いてあるね。
すごいね。うん、超長い。うん、
で、これまあ、ちょっと自分はあんまり知らなかったんだけど、まあなんか住所の正規化の話が話題になりましたねって、こう、この記事の初めにっていう。ところに書いてあって、うん、まあまあなんか住所の話で前になんか話題になったのって言うとね、ね、まあ、なんとかマイナンバーなんとかカードの話だと思うんですけど、
うん、
うん、まあそこで多分住所のマッチングでなんかいろいろやってるよっていうところから、ね、出てきた話で、まあ住所のやばさっていうのがね、なんか話題に上がったことを言ってると思うんですけど。うんうん、なんかどのぐらいやばいのっていうのをこの人実際にちょっと多分作って試してみたよっていう話ですね。
はい。
で、まあなんかなぜ作ったかっていうと、この著者の人、高橋太郎っていうアカウントの、まあ、人ですけど、この人の会社がなんかアドレシアンっていうサービスをなんか提供してるらしくて、まあそれを使ってちょっと、うん、まあなんか、やばい住所どうなるのかなっていうのを、まあ見ていると、紹介していると。そういった記事になってますね。
はい。
まあ、うん。まあ、自分もね、一回やったことあるけどね、全然うまくいかないんだよね、これね。
そうなのよ。すごいのよね。いろんな表記揺れが、腐るほどあるからね。
うん。まあ、やばい住所をいろいろ試してみようのでね。なんか、一応、まあ実装の話もまああるんだけど、それはまあなんか、っていう感じで見てもらえればいいですねと思ってて、紹介してるのは何パターンだろう？ 1、2、3、4、5、6。 6パターン紹介してますね。
うん。
うん。なんかいきなりラスボスっていうふうに書いてあるけど、これはなんかラスボスって言ってるから相当めんどくさいんだろうね。これ。
めんどくさいのが今4、うん。
うん。舞浜2-11っていう、住所がラスボスらしいですけどね。
うん。これ、ねえ、ん？うん。に、浦安市、うん、浦安市舞浜2丁目1番1号っていうのが、うん、指してるみたいなんですね。舞浜2-11っていうのは。ただ、アンバサダーホテル、ディズニーアンバサダーホテルの住所は、浦安市舞浜2番地11ですと。2番地11。だからこれはアラビア数字で、ハイフで表すと、2-1-1。および、浦安市舞浜2-11になると。どちらも2ので始まってるのに、一つは2丁目、で片や2番地っていう。2ので始まるのに、丁目なんとか番地なのか分かんないっていう感じですね。
うん。でもこれ実際にね、浦安市浜、舞浜には、まあ、丁目がある場合と、ない場合が、まあ、混在しちゃってるっていうのが、現実問題あるから、これ1位で正規化無理ですねって、もう、しょっぱなから言っちゃってるんですよね。まあ、うん。ね、だから、一応この、その、まあ、このアドレシアンってところのやつ見ると、まあ、4パターンに、こう、なんかね、パターン分けして、こう、解釈がありますよっていう風に出てきて、まあ、確かに、これ1位の正規化だ、これ無理だなっていうのはもう納得できる気がするな。
納得だし、なんでそんな、ね、浦安市が整備頑張ればいい話なんじゃないの、うんだって埋め立て地でしょ、まあ、後から作ったんでしょなんでっていう
ね。まあなかなかうまくいかないんだよねきっと。
まあでも地方がやっぱ多いね。
うん、まあ地方がね多い。
変なパターン、うん、
ね。いろいろちょっとまあ今のからラスボスって言ってたけど、まあ、あとは見ていくと市区町村の下に丁目が来るパターン、市の下に番地が来るパターン、数字以外の外区符号があるパターン、長野県が2回登場するパターン、建物名の分離、その他のパターン、なんかまあ、そういうのなんか紹介してますね。まあね。
あ長野県長野市、南長野県庁。こんなのがあるんだ。
これね、あの数字がなんかいっぱい出てきちゃうパターン、住所とかはね、非常にめんどくさいんだよね。
ああ、そういえばね、中野区にすごい面白いマンションがあって。
うん。
区境、あの中野区と、
うん、
なんか隣接してるどっかの区が同じマンションなんだけど、何号棟よりね、何号室よりこっちは中野区で、何号室よりこっちはっていう、うん、同じマンションなんだけど、間にその間に区の境があるっていうマンションがあって、
やばい
よね。住所終わってんなマジで。
住所だね。まあ京都のね通りの名前とかよく言われるよね。あとはね、
うん、
なんか整備されてれば、ね、通りで住所やって。あとはね、なんか建物のね階数とかまでね入ってるパターンがあるんだよね、たまに住所に。
ああ。もうね、ほ
ん
と、
うん、揺れが。めちゃくちゃだよ、つって。
なんか、法律かなんか、ね、それこそ、 なんか制定してこのフォーマットじゃないとダメですっていう風にして整備し直せばね、それを解決する気がするけどね。
うん、まあ、とかね、その入力する人がさ、
うん、
なんか全部考えて変換してさ、この表記揺れがね、1に定まるように入力しなさいみたいなさ、言葉あるよね。
ね、やば。
それでも無理なんだろうけど。うん。
でもあれだね、アドレシアンを使うと、ここら辺がある程度、なんかできるのかな。
うん、あ、そうそう。ある程度、まあ、ね、絞れて、まあ、うん、正規化の、まあ、何パターンがあるけど、多分これですね、みたいな、まあ出してくれるから、うん、まあ確かになんか相当ね、こういうの使うといいよねっていうのは思うし、これ自前でこれをやるとね、結構ね、大変なことになるんだよね。
うん。かなりしんどいね。
うん。まずなんか、あ、じゃあ携帯速解析の、なんかライブラリ入れましょうとか、いうところで、動きませんとか、対応してませんとか。うん、なんかそういう話からね、入って、まあじゃあ正規表現でいいんじゃないかとか、なんか
、うん。そうすると、長野県2回出てきて終わるとかね。
そうそうそう。あ、2回出てきたらダメだとか。うん。
まあ難しいよね。なんか、Google マップとかでもさ、なんか、何丁目、何番、何番みたいなのがあるんだけどさ、
うん。うん、
なんか、そうすると、なんか、県が1個丸々ぐらい、まあ、県っていうか、市、なんとか市ぐらい、めちゃめちゃアバウトの範囲しか、Google マップ上解説、判定できなくて、実際に、その、1点、本当にその一区画だけを指してるんだけど、Google マップ上登録されてないっていうのがあって、うん、そこに行きたいっていう、その Google マップのその、なんだ、ルート検索とかするとさ、全然違うとこに行かせられるよ。うん、その C ぐらいの、なんとか C ぐらいのさ、かなり広い区画の真ん中に行こうとするから、もうそれ山ん中なんだよね。うん、確か
に。ああ、やばい。
そうそう。そういうね、Google マップですら解析できてないとかいうのあったりするから。
うん。
うん。
これはね、でも。
住所やばいね、
うん。うん。これでもね、このやばさは、これ全然、その、何伝わってないよね。このなんか、世の中的にね。
ああ、そうだよね。
うん。
それは思う。特に、高齢者の人ってそんなに気にしてない気がする。うんうん、
まあそうだよね、なんかまあできるでしょみたいなさ、
うん、
ことになっちゃったりね。
いや本当にしんどいのよ、う
ん、本当にしんどい。ハイフンじゃなくてこれ丁目と番地だからね本当はねとかさ、めちゃめちゃあんのよね、
うん、うん、いやー、まあ
そうそう、
まあね、あと市区町村とか統合配合してさ、なんか何年より前は分かれてたけど、何年より後は結局同じ市になりましたとかで、番地が増えました減りましたとかね、結構頻繁にあるから郵便番号も変わるんだよね、うん、結構、
うんうんうんうん、
だから郵便番号のその入力してさ、郵便番号を入力したら住所が途中まで自動で入力されるとかあるじゃん、その会員登録とかのシステムでさ、うん、あれとかがうまく動くようにするためには、正確に動かすようにするためには1ヶ月に1回発表されるあの郵便番号フォーマットのやつをちゃんとダウンロードしてきてデータベース管理してこないとダメなんだよね、
うん、ああ、はいはい、
作ったな1回懐かしい、
これね。いや、これあとあれだな。これなんだ？この記事の冒頭で紹介している元記事みたいなところでも言ってるんだけど、
うん。
なんだ？とにかく日本の住所のヤバさはもっと知るべきだと思いますっていうノートのリンクが貼ってあるんですけど。
あ、うん。長野県庁じゃないんだ。長野県長野市南長野阿賀田町なんだ、うん、県庁阿賀田町なんだ
このね、すごい下の方に、こち亀のね、パロが、パロっていうか、ホラー画像があって、ハイフンのね、なんか話ですね、これ。本当にこの話もよくあって。
ハイフンなのか、マイナスなのか、ダッシュなのか、みたいな。
これがよくある、半額のハイフンマイナス、U プラス 002D。全角版ごとって。これはダッシュ。マイナスハイフンとは本来別物だ。い
や中川が全部同じじゃないですかっていう。
もっとよく見ろと。そうそう。これね。これ何なんか点とかもね、あるよね。
そうね。
いや本当に、この辺は本当にきつい。
やば。
はい。まあ、これ紹介ですね。今更ですけど。
はい。
うん。
はい、ありがとうございます。
はい。まあね、残り2個、一応あるんだけど、これまあ、軽くね、言うと、1個目はね、キーボードの紹介ですね。で、これで、まあ出てたの知らなかったんだけど、まあ、ミステルの MD600α BT RGB っていう機種が、まあ出てましたっていうので、これ何かっていうと、分割キーボードの、これなんだ。分割キーボードの、しかもアリス配列って言われる、なんかちょっと斜めにね、なってる版の、ものなんですよね。で、キーボードなんですよね。
うん。
なんで、日本だと、アーキサイトって会社が、まあ、出してるページにいろいろ書いてあるな。なんで、あれか、バロッコ MD600αBT RGB か。うん。っていうのはあって、なんか最近、アリス配列ってかっこいいなってなんか思ったわけですよね、急に。
でも分割じゃないからなって。
あ、そうそう。内側にちょっとこう V 字になってるっていうか、キーボード全体が、はい、キーの配列がね。うん。
うん、昔使ってたやつが、昔って言っても本当中学生ぐらいの時に使ってたキーボードはこういう配列でしたね。
え、マジ？かっこいい。
真ん中がボコってこう盛り上がってるクソでかいやつ。
うん、あー、それは、あー、でもそれも多分こういう風になってんだろうね。
あ、そう
か。あるある。
こんな感じになってましたね。
いやー、これね。もう買わないけどね。買わないんだけど。なんかだんだん欲しくなってくるっていう。
欲しいね、うん。俺も結局、ムーンランダー買ったけど、使ってないな。使わなきゃな。もったいないな、本当に。うん、めっちゃ高かったね。関税まで結構払ったのよ、うん。
でかいとね、使いづらいってことがね、まあ、使い続けると分かってきたんだよね、最近。
ああ、そうね。
分割キーボードは特に。
うん。
うん。だからやっぱりね、ちょっと本当は普通のもう何 HHKB とかでいいよねって思うんだけどてかまあ何でもいいなって最近思ってきたけど、なんかちょっとかっこいいのを使いたいなって調べてたらこれが出てきて、いやーいいですねっていう、しかも結構最近出てたから、
うん、
なんかますますちょっと気になってきた。
なるほどね、うん。うん。俺も HHKB はね、1個は持っときたいなっていう気持ちはある。
ああ、そうなの。
そう、1個も持ってないからさ、うん、まあ1個は取っておきたいな、はい、持っておきたいなっていうのは、ちょっと、思いはある。
だいぶ、キーボードはね、なんか、なんでもいいっていうパターンもあるけど。家のはね、よくしたいっていう。うん。
そうだよね。まあ、俺もね、もうこれ世代交代したいんだけどな。まあ、うん。ちょっと、ムーンランダー、もう一回、タイミング見てやりますわ。
うん。か、文化であとおすすめ一応あるんだけど、
うん。
まあ、なんだっけ。なんだっけ。やばい。忘れちゃったな。あ、そうそう、キークローンです。キークローンが出したんですね。分割キーボードを、発表したんですよ。キークローンもね、アリス配列のキーボード出してて、それもいいなって思ってたんだけど、分割キーボードもちゃんと出してて、しかもちゃんと日本のね、法人みたいなところがやってくれてるから、最近は。技的とかそういうのも全然関係ないっていうか、ちゃんとクリアされてて、まあいいですよっていう。911とか、あ、まあそうそうそう。今、ネイクさんが見てるやつとかね。なんかね、まあ、スタンダードなやつだからいいよっていうことだけどね。
なるほど。まあ、俺の、もう一個、俺の、あれだね、ネックなのは、US 配列は慣れてないからなっていう。
配列なんかあるんじゃないかな、ないのかな。
JIS 配列あんの、
分割のやつはなかったかな。あ、JIS レイアウトのやつあるけど、分割はないか。
なさそうな気がする。まあまあこれを機に US にしようっていう話なんだろうけどさ。
うん、まあ個人的にはあんまり気にはならないぐらいだったから全然いいけど、
ハイフンとセミコロン、ダブルクォーテーションの位置がとアットマークの位置が違うのが結構ね、慣れるまで時間かかりそうな気がするね。
うん。はいはい。まあ、おすすめですよっていう。
キーボード談義は、はい。
はい、無限にしちゃう。次はね、ちょっと、ある、多分いろいろあるけど。次、椅子です、はい。椅子買ったんですね。
なるほど。
うん、椅子を、まあ何、もともとあのね、コンボチアプレミアムっていうのを使ってたんですけど、それもなんかだいぶバズってて、まあバズってて、なんか早期割引みたいなのでギリギリ滑り込んで買ったぐらいな感じだったんですけど、何よりなんか合わなくて、だからでかいしねっていう。で、今、やっぱ作業場所がもう1畳2畳ぐらいしかないから、背もたれ倒せない、倒さないんだよね、別に。
うん。
だからまあ、そんなに、すごいのいらないんだよねって思って、調べて買ったのは結局バーテブラ03っていうの、伊藤木から出てる椅子があるんですよねっていう、そういう、椅子の、今、紹介なんですけど。うん、これまあ、だいぶね、見た目はシンプル。で、なんかリビングにありそうな椅子なんですよね。足のタイプがね、そもそも、四つ足のタイプとキャスターのタイプがあって、普通に四つ足のやつはもう、本当になんかリビングの、ちょっといい椅子だね、みたいな感じにも見える。
うん、ご飯食べれそうね。
うん。これでもね、結構やっぱ良くて、うん、まあなんか、2個あったかな、良かったのは。まあ意外とやっぱり、調整がね、いらないんだよね、あんまり。高さのみ。で、ちょっと、これは、まあ自分の、性格上だけど、なんかこだわっちゃうんだよね。ちょっと今日高さ違うな、とか、気分で。うん。今日ちょっとこの背もたれの位置違うなとかさ。
そういうのがあるのね。
うん。背もたれとか、無段階で止めれたんだよね。その前の椅子は。
はい。
だからもうね、全然合わないわけ。なんか毎日。ちょっとでも、ミーティング中はなんか立てておきたいけど、なんか、 終わったらちょっと倒そうかなとかさ。うん、でも、固定にしときたいよねとかさ、なんか、周りが出ちゃうタイプなんだけど、それがなくて、この椅子は。
まあ、シンプルな椅子だよね。
うん。ただ一応その、寄りかかるとね、背もたれが勝手に倒れたりとかあるから、まあなんか別に、窮屈だなとかでなくて、そこがまあ一番良かったかな。なんか別に、お尻が痛くならないっていう。うん。それがかなり良くて。意外と、なんかね、前の椅子は結構、なんかやっぱ痛くなっちゃってたんだよね。メッシュだったんだけど、座面が。なんかやっぱ合わないなと思って、体に。
俺はそんなに思ったことはないから、その気持ちはちょっとわからない。
なんか、なんかね、なんかしっくりこないなーがすごくあってさ、1年ぐらい使ってたんだけど、1年経ってもしっくりこないのはもうしっくりこないだろうなと思って。
まあ、うん、そんなに
座ってね。うん、だから、まあいいやつって。それをまあ、それ売りまして、売った金で、まあこれを買ったっていう。
7万とかすんの？
うん、でもね、7万円から。
へえ、すご。
でもなんか、6万円で売ってたから、うん、もうこれでいいやつって買った。ちょうど6万円ぐらいで売れた姉妹の椅子が。
へえ。これは、まあなんか前も何回か話をしてる気がするけど、俺はゲーミングチェアでクーガーっていうのを使ってて、
うん。
クーガーのキングサイズを使ってるんですよ。まあキングっていうかタイタンサイズ。
うんうん。
まあ、クソでかいから、移動するのはなかなか無理なんだけど、
うん。
ただめちゃめちゃでかいから、結構ね、あぐらかいてますね、椅子の上で。
ああ、はいはい。いいよね。
うん。そうそう、椅子の上であぐらかけるし、背中寄りかかれば、L みたいな、デスノートの L みたいな座り方すると、後ろに倒れるぐらいの、うん、その、なんていうの、その、後ろ背もたれ、ゆらゆらする感度をこう選べれるわけよ。
ああ、はいはいはい。
うん。で、普段は全然、よっかか、背もたれにガッてよっかかっても倒れないんだけど、L みたいな座り方をすると、うん、後ろまで結構グワンっていくような感じにしてるから、それがちょうどよくてさ。
うんうん。
うん。あとは、背中にクッションがあるから、すごい、それがいい。
うんうん。
うん。そんな高くなかった気がする。タイタンは、どこで買ったんだっけ？なんかネットで何かしら買ったんだけど。わからん。楽天かな。
ああ、楽天もありそう。
フーガーは、うん、4、5万しないね。3万いくらだね。4万ぐらいじゃない？で買ったわ。
いいなぁ。
まあね、長い時間座るんだったらゲーミングチェアでしょって思ってね、最初買ったから。でもってあぐらかけるでかいやつがあるのは、うん、AK レーシングって結構がっちりちっちゃいんだよね。
うん、
だから、大きいサイズがいいなって思って、あぐらをかきたいなって思ったから、でかいサイズで探して、クーガーのタイタンっていうのに座ってますね。うん。うん、
いや、いいな。それが合ってるならもう一番だよね。
そうね。これは本当今までで一番合ってる椅子ですね。
いや、もうね、合ってる合ってないがもう分かんなくなってきちゃうんだよね。なんかいっぱい話されたんで。合ってないなとかいうことだけは分かるんだけど。
今までで一番しんどかった椅子は、 でも会社の椅子で合ってない椅子っていうのは今までないな、会社でも。
うん、会社の椅子はあんまりないかな。うん、
そうね、あの AWS サミットの時の丸椅子が一番きつかったかな。あれでなんかね、うん、2つぐらい連続してセッション聞いた時が、1時間1時間で2時間でずっと座りっぱなしの時にお尻が痛くてしんどかったのを覚えてるわ。うん、
いやー、丸椅子はね、きつい。
丸椅子は地獄だね。
うん。一応、だから椅子をね、買う前に、スタンディングデスクも、使ってるからさ、立ってりゃいいじゃんってめっちゃ思ったんだけど、うん、やっぱきついんだよね、立ちが。
立ちは、その、うん、たまにやるべきで、なんかミーティングだけの時だけ立ってるとかさ、そのぐらいじゃないと、うん、一日中はね、無理よ。
いや、なんか慣れんじゃないかなと思ったんだけどさ。まあ、慣れなくてさ、結局。まあ、丸椅子にね、ちょっと座ってたんだけど、半々ぐらいだったらいいかなと思って。うん、でもダメだね。ちょっと、めちゃめちゃ痛いっていう。あと、
体壊してから
ね、腰が痛い。あ、そうそう。
うん。
いや、ダメだし、本当に。まあ、なんで。
ぎっくり腰とか、気をつけてください。うん、
いや、ほんと、そうですね。ってことで、まあ、椅子を新調しましたっていう。ので、まあ、それだけですね。この椅子、おすすめです。はい。はい、
まあ、なんかね、椅子の話とか、キーボードの話とか、結構、なんだかんだ話せるよね。
まあ、これはね、話せるよ。だって、答えはないからね。
そうね、好みの話を、どんどんできるから。
うん、
プラスそのなんだろうな、宗教戦争ほど過熱する可燃性の高い話ではないから、
まあ、ああそうだね、
うん、話しやすいですね。
うん、
はい、ってな感じでぼちぼち50分ぐらい話してるのかな。はい、
うんうんうん、
はい、じゃあまあかなり、サクッと終わるつもりが早く、終わらず、まあ伸びてしまいましたが、とりあえずですね、ココナッツテックの、まあ、シャープ、90ぐらい、89か90か91か、はい、そこら辺ですが、以上で終わりたいと思います。はい、はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。